通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。日曜日ですね。いや、暑いですね。どうですか皆さん、もう全国的に梅雨明けですよね多分。いや、なんかさ、梅雨の間って暑い暑いって思ってたけど、まだまだ暑くなかったんだねってね、梅雨明けて思う。毎年そうですよね。ほんと暑い。なんかもうムシムシしてたまんないもんね。まあそんな感じなので、皆さんね、ほんと水分しっかりとってね、なんとかなんとか乗り越えていきましょうね。で、そんな中なんですけども、うちの息子はですね、まあ、今週をもって、夏休みにね、突入しました。はい。で、2学期制なんですよ。なので、3学期制の場合は1学期終了っていうと思うんですけども、うちは2学期制なので、前期後期に分かれてるんですよね。なので、夏休みまでの、期間を前期前半っていうので、前期前半終了っていうふうにね、言ってます。はい。で、まあ、小学校4年生、まあ、特別支援学校なんですけどね、4年生なんですけど、4年生になってね、まあ、振り返ってみるとよ、やっぱね、急にね、多分授業のレベルが上がった気がするんですよね。で、まあ頑張ってね、行ってるんです。でも、結構こう、気合を入れているというか、緊張しているというか、そんな感じで、毎日ね、ちょっとお疲れ気味な感じもね、してたんですけど、まあね、先生たちの個別のサポートとかもありつつ、で、本人の意欲もね、高めてくれて、しっかりとね、まあ体調を崩した時はちょっとありましたけども、まあほぼほぼしっかりとね、学校に通うことができました。まあ本当に良かったな、というふうに思います。でね、夏休み初日なんですけども、今日今これ収録してるのは前日の土曜日なんですけどね、今日はね、朝から ST 言語聴覚療法ですね、まあ言葉の勉強みたいな風に言ったりしますけど ST ね、そしてその後に妻の実家にね、家族で行ったんですけども、もうね、方々で、ST 受ける前にうち病院で受けのリハで受けて、リハビリで受けてるんで、病院の先生の診察受けて、ST 受けてみたいな感じの流れになるんですよ。なんで病院の診察、ST、そして妻の実家のメンバーみたいな感じでね、方々にね、学校おやすみ、学校おやすみってね報告してていやもうね、嬉しそうでね、まあ彼なりにもね、すごい頑張った前期前半だったのでしょうよというふうにね、余計思いましたね。まあ本当に頑張ったなというふうに思います。でね、そうそう、 ST でね、すごい成長を見せてくれたのも実はね、今回嬉しかったことの一つなんですけども、まあ月に1回だいたいね、 ST に通ってますね。まあ塾みたいなもんですよ、うちの子からしてみるとね。で、今はね、どんなことをしてるかというと、ひらがなの書かれた絵カードでね、まあ絵と文字を一致させたりして、こう発語とかね、理解とかを深めるようなね、練習をしてるんですけど、初めの方はね、もうこれやり始めてね、ちょっと時間経つね、1年2年ぐらい経つかな、わかんない、もっと経つかもしれないけど、まあいろんなね、練習の中の一つとしてあるんですけどね、その絵カードを使ったね、練習があって、ほんとね、開始した当初は結構絵の方、例えばイチゴならイチゴですよね、で下にひらがなでイチゴって書いてるんですよ。でもやっぱり絵を見て答えてたんですけど、だんだんとね、絵と字を交互に見るようになって、今日なんかね、先に字の方を見ていたように感じました。で、まあ、ひらがな自体はね、結構うちの息子読めるようになってきたんですよ。まあ、ほぼほぼいけるかなっていう感じ。まあ、間違うこともありますけどね。目とぬとかさ、ね、難しいですよね。そうそう。ね、まあ、ほぼほぼひらがなね、読めるようになってきたんですけど、そのひらがなを複数の文字を集めた時に一つの塊として、例えば、いとちは読める、いちとちとごは読めるけど、いちごとしてね、塊として捉えられないみたいなさ、そういう、まあ、塊として読むっていうのが、課題であったんですけどね、僕の中、僕が見る限りの彼のね、最近の課題だと思うんですけども、これもね、ちょっと今回の ST を見ながら、ちょっとクリアしつつあるなっていうふうにね、思いました。あとはね、別のカード、A カードとはまた別のカードがあって、〇〇が何々を何とかかんとかする、ね。例えば、なんだろう。ちょっと例は後で言いますよ。まあそういうね、練習するものがあるんですよね。 で、これ今まで本当ね、その先生の言うことを復唱するぐらいだったんだけど、今回はねほとんど自分で答えてたんですよね。まあシチュエーションをまあ答えるみたいなね絵のカードなんですけど、まあ、ぴったり正解ではないんですけど、自分なりの解釈とか言葉を使って懸命にね答えている感じがして、ちょっとね感動したね。朝から感動しつつ、まあかつねちょっとユニークな答えに笑えたりもしたんですよね。まあどんなことをしたかというと、例えば、ネズミがラッパを吹く、ネズミがラッパを吹くね、もうイメージつくでしょ。ネズミさんの絵があって、そのネズミさんがラッパを持っていて吹いているようなね絵なんですよね。でそれを何というふうに答えたか、彼、ネズミがプープープーを音楽ね、ラッパのことはプープープー、服は動詞ですけど音楽、もう彼は音楽っていう風に認識してるんでしょうね。ネズミがプープープーを音楽ということでね、はい、まあ分からなくはないけども、ネズミがラッパを吹くっていうことです他にもね、クマどっち、あのベアですよ、クマが自転車に乗るね、それをね見た彼はねずっとこう言ってました。イケイケゴーゴー、イケイケゴーゴー、間違いなくイケイケゴーゴーに聞こえるんで、イケイケゴーゴーってね言ってると思うんですよね。クマが自転車に乗ってる絵を見てイケイケゴーゴーって言ってるうちの息子ね、ルール分かってねえかこれダメかっていう風にね、先生も僕もね諦めかけた矢先に突然クマが自転車に乗る、分かっとったんかいってね、分かっとったんかいみたいなね、ほんとね突っ込みそうになりましたけどもね、一応褒めましたもう難しいな、どこまで理解してるのか難しいなっていうとこなんですけどね。あとはねもう一つ、猫が手を洗うっていうのがねあったんですよね。でそれを何と言ったかと、うちの息子、にゃんにゃんがにゃんを洗う、でその手のことをなんて言ってかわかんないから、まあ、にゃんにゃんはね猫のことだから、まあよしとしようということでね、にゃんにゃんがうーんを洗う、洗うも完璧だって、うーんをのうーんは手じゃないのってね、先生とか僕とか妻とかでねハテナマークで聞いてたんですよ。なんかゴニョゴニョしてるんですよ、なんてなんか言ってるんですけど、ゴニョゴニョしてるんですね。答えをね先生が言ってくれたんですよ。猫が手を洗うって言ったら、猫が手を洗うっていう風に復唱してくれたんですよね。何だったんだろうってね思うんですけど、まあいろいろ考えたんですけどね、これは推測の域を出ないんですけど、もしかすると猫の手とは認められなかったのじゃなかろうかとね。まあ、猫のイラストだから二足歩行の猫ですよ。手を洗ってる、水面所でね手を洗ってるイラストです。だからそうなんですけど、猫のイラストだから洗ってるのは手じゃなくて前足ね。いやもうそこまで理解できてたら、もはやこれは天才だねっていうふうに思いましたけどね。まあ完全親バカ目線のね推測なんですけどね。まあそんな感じでね、すごくね成長を感じれて、まあほんとわずか1時間弱なんですけども、楽しい ST の時間でした。でね、まあ息子も前期前半、ほんとね、まあ、話は戻りますけどもね、1学期じゃなくて前期前半なわけですけども、まあ、新しい環境で、まあ、彼なりにね、なんかこう緊張感、まあそれもちゃんと通えていたので、まあ心地いい緊張感みたいなものをね持ってね頑張ったんだなっていうふうに思います。でね、まあ、緊張といえばなんですけども、今朝ね録画してた芸能人のババ抜きの番組見てたんですよ。皆さん見られましたね、民放とかテレビとか、まあ見ねえよっていう人も増えてきてるかもしれないけど、我が家では割とねまだ民放とかねバラエティ見たりするんですけどね、この芸能人の豪華芸能人ババ抜き大会番組ですよね、嵐の相葉くんがやってるやつですけどね、でこのババ抜き番組でそのゲストとして出ていた、まあ今すごい流行ってるモナキっているじゃないですかね、ちょっとこう昭和歌謡みたいな雰囲気を出したイケメン一人イケメンじゃないかな、ちょっと面白い感じのグループで、そのモナキのおよねですねがババ抜きのプレイヤーとして出てたんですけども、そうじゃなくってモナキの酒井ジュニア君、発音ちょっと分かんないけど酒井ジュニア君でいいんですかね、がスタートエンターテインメントの A グループの正門君に ライブの緊張のほぐし方みたいなのをもしよかったら教えてくださいみたいな、その坂井ジュニア君ってなんか会社員か何かをされていて、そのアイドルみたいになられたということで、やっぱり自分はまだその経験とかもなくってライブするときにすごく緊張するからみたいな感じで、その長年そのアイドルとしてずっとやってる A グループの正門君にその緊張のライブの時の緊張のほぐし方みたいなのを教えてくださいみたいな感じで聞いてたんですけど、そこでね正門君がルーティーンを取り入れてたけど、まあ、めちゃくちゃルーティーンをねライブ前にやってたんだと、ね、だけどそれをねもうやめようと思って、やめたらぐっと楽になったみたいな感じのことをね言ってたんですよね。まあ、それも一つねアドバイスだったんですけど、その後にね、まあ、そこのゲスト、大物ゲストですよ、まあ、ただ前回のババ抜きの王者なんで必然的に参加するんですけども、あのキムタクですね、はい、あのキムタクは緊張していることがいいことと思うみたいな感じのねことを言われてましたね。まあ、そんな感じでそれぞれね緊張のほぐし方をアドバイスね芸能の先輩たちからしていたって感じなんですけども、どうですかね、芸能人の皆さんもいろんな方法でねどうやら緊張とね、まあ、向き合って付き合ってるみたいですけども、まあ、僕らだって緊張する場面なんていっぱいあるじゃないですかね。まあ、その場面とかその規模感とか違うかもしれないけど、人それぞれ緊張する場所はあるわけで、でみんなはどうですか、その大事な場面で緊張するタイプです？まあ、例えばなんかこう緊張することに対して緊張はダメだとかさ、緊張しないようにするにはみたいな、なんかそんなアドバイスっていうのはさたくさんあると思います。もうシンプルなことを言うと、自分の手のひらに人って書いて飲み込むみたいなさ、そんなのもあったりするじゃないですかね。このネタってもう古いのか、令和平成には通じないのか、どうなんだ、わかんないけどね、昭和ならわかるでしょ、はい、ということでね、はい、なんかそういう時代があったんです。手のひらに人とかいう字を書いてそれを飲み込むと緊張しなくなるみたいな話もね聞いたりしてましたね。で、まあそんな風にいろんなアドバイス、緊張をネガティブに捉えて、まあ、それを起こさないようにするためのアドバイスっていうのを結構ね受けてきたんじゃないかなというふうに思います。でもね、僕はね緊張っていうのはその環境に真剣に向き合ってる証拠だっていうふうにね思ってるんですよ。まあ、僕はね福祉とか心理の世界に少しいるわけなんですけども、まあ、この心理学とか福祉の世界ではね、緊張を無理にほぐそうとか消してしまおうっていうふうにするよりも、あ、今自分はここを大事な場所だと認識してるんだなみたいな感じで一歩引いて俯瞰してこうシステムとして観察するのがおすすめみたいなことをね言われたりもしますね。まあ、そう考えるとキムタクが緊張していることがいいことって言ってたのは、まあ、まさに本質だなっていうふうにね今回テレビ見ながら思ったんですよね。まあ、緊張っていうのはパフォーマンスを上げるためのエネルギーが体に満ちている状態なわけであって、まあ、交感神経が頑張ってる状態ですからね。なんでパフォーマンスが上がるんですよ、うん、なんでもし緊張してきたら、あ、今エネルギー湧いてきたなみたいな感じで自分の体のその環境を肯定的に捉え直してみるっていうのいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、芸能人の話だとやっぱりいろんなね、まあ、ライブ前とかさね、話になりますよ、ね。まあ、僕らはさ別に M1 の予選に出るわけでも東京ドームでライブをするわけでもないですけども、まあ普通に生きている日常の中でもね結構使える、まあ、お気楽なライフハックじゃないかなというふうに思いますんで、皆さんもねぜひそんな機会があったらね試してみてください。ちなみになんですけど、僕はね最近はなくなったけど昔ね緊張するとめっちゃえずいてました。もうねうえって言ってました。なんかこう学生時代とかでなんか発表する時とか、あとこう試合の前とか、あとリレーのね自分の番が回ってくる前とか、もうむちゃくちゃえずいてました。うえってえずいて、えずくとねなんかすっきりしてねそっから吹っ切れちゃうんですけども、まあねなんかそう考えると今はねこういう、まあ、心のコントロールがね少しできるようになったのかな、なんかめっきりなくなっちゃいましたけどね。まあもしかしたらね、まあすっごい緊張する場面にねこれからまだ出くわすこともあるでしょうから、そういう場面に直面したらねまたえずくのかもしれないですけどねまあ心のねコントロールなんかね完璧にできる人間なんかそんなにいないわけですよ。でもね知っておくと知っておかないとではね全然違ってきたりするので、もしよかったらね覚えておいてもらって使ってもらえたらなっていうふうに思います。 はい。ということでね、まあ長くなりましたけどね、コメント返しの方に入っていこうと思いますね。今週はね、先週放送したナンバー634、ナンバー635の2つの放送にね、いただいたコメントに対してのお返しをしていきます。なんですが、ナンバー635にはね、コメントついてないので、ナンバー634だけですね。はい。We are the world& コメント返しの放送ですね。まず、X の方にね、シュウさんがね、コメントしてくださってます。瞑想把握してくださってて嬉しいですということなんですけど、これコメント返しに対するね、コメントになってます。まあ、シュウさんはね、まあ、どんな方かというとですね、福岡に住んでるんですけど、福岡住んでるわけじゃないな、いろんなとこ旅してるわけなんですけども、ポッドキャストラボ福岡って言ってですね、僕は福岡を中心にポッドキャスト業界を盛り上げていこうっていうね、まあ、志のもと集まっている古典ラジオで有名なね、樋口さんとか、あとまあ地元の放送局である RKB 毎日放送のね、まあ、そのこの2つのね、共同企画であるポッドキャストラボ福岡っていう、まあ、イベントじゃないな企画にね、のメンバーに入ってるわけなんですけど、このね、ラボメンバーのね、仲間です、シュウさんですね。はい、本当にね、瞑想も常にされていて、本当に素晴らしいなというふうに思ってるシュウさんなんですけども、瞑想把握してますよ。僕もシュウさんの行動ね、逐一追ってるんでですね、はい、これからも追わせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。続きまして、タキベオンさん。沼津でも福祉祭りがありますが、確かに市役所ブースはパンフレットが置いてあります。かっこ笑い。事業所の方がブースで物販販売したり、福祉関係の仕事をしている方たちが事業所の紹介とか物品販売しています。息子がお世話になっている医療センターの先生方も何かしら出してます。今年も秋に開催されるので行ってみます、ということでね、タキビョンさん、どうもありがとうございます。そうですね、いろんなところでね、福祉関係のイベントとかお祭りとかあると思うので、もしね、お時間許すようであればね、いろんなところに顔出していただければな、本当にね、この時の放送で言ったように、歩み寄るところから始めていってほしいなっていうふうに思うんですよね。なんでいろんなところで、まあ、自分一人から、そして誰かに伝えてみたりとかね、そういうところで、まあ、自分から福祉の方に歩み寄ってみる、福祉もこちらに歩み寄っていく、そういうね、つながりが必要になってくるのかなというふうに思います。まあ、ゆくゆくはね、福祉を超えて地域全体、社会全体、福祉もね、なんて言いますか、福祉だけに偏らないっていうところでね、広がっていったらいいなというふうに思います。市役所ブースね、ほんとパンフレットだけなんですよ。なかなか難しいわけです。竹部さん、もしよかったらね、市役所ブース、だいたい閑散としてると思うんで、よかったら笑顔とか声かけとかしてやってくださいよろしくお願いします。はい、ということでね、コメント返し以上になりますので、本日もエンディングのお時間に入っていこうと思います。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。またメンバーシップサービス、ルームでは限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。